それでは、聖書朗読でございますけれども、使徒の働きの6章の1節から7節でございます。使徒の働きの6章の1節から7節までをお読みいたします。よろしいでしょうか。はい。その頃弟子の数が増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情が出た。彼らのうちのヤモイたちが毎日の配給においてなおざりにされていたからである。そこで12人は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食事のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい。その人たちにこの務めを任せることにして、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。この提案を一度は皆喜んで受け入れた。そして彼らは信仰と聖霊に満ちた人ステパノ、およびピリポ、プロコロ、ニコノル、ティモン、パルメナ、そしてアンティオキアの改宗者ニコラを選び、この人たちを人たちの前に立たせた。人たちは祈って彼らの目に手を置いた。こうして神のことはますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。また祭司たちが大勢次々と信仰に入った。以上でございます。この使徒の働き、いわゆるその初代教会の働きでありますけれども、まずエルサレムに教会が建てられて、そしてイエス・キリストこそが救い主であるということが述べ伝えられてまいりましたけれども、その中にあって迫害がどんどん始まっていったわけでございます。ある意味使徒の働きは初代教会の迫害の歴史と言ってもいいほどの大きな迫害が与えられました。しかしその中にありまして、一節でございますけれども、その頃弟子の数が増えるにつれてとございますように、迫害の中にあってもなお弟子の数が増えていったということであり、迫害というものは決して宣教の働きをとどめることがなかったということですよね。それと同時にもう一つですけれども、弟子の数が増えるにつれてやはりそこに問題も出てきたということであります。確かにイエス・キリストを信じる人が増し加えられ、数が増やされることは感謝なことでありますけれども、当然そこにはさまざまな問題も起こってまいります。そしてこの6章で起こってきた問題というのは何かと申しますと、ギリシャ語を使うユダヤ人とヘブル語を使うユダヤ人の間で起こった問題でありました。ここでのギリシャ語を使うユダヤ人というのは、いわゆるそのディアスポラと呼ばれる人たちでありまして、このディアスポラというのは散らされているものという意味ですけれども、ユダヤ人でありながらそのパレスチナ以外の場所に住んでいた人たち、特にギリシャ語をですね使う国々に住んでいた人たちだったんだろうということであります。そういうところからエルサレムに移住してきた人たちだったわけですね。そういう人たちがこのエルサレム教会にも加わられていったということなんですが、おそらくこのギリシャ語を使うユダヤ人たちと、そしてヘブル語を使うユダヤ人たちの間では、言葉はもちろん違うわけですけれども、それだけではなく、例えば文化であったりとか考え方など、さまざまな違いがある中にあって、常にそういう緊張関係があったんだろうと、そのように考えられます。教会、私たちの教会もそうでありますけれども、普通にこう周りを見ますとですね、生まれは違います。そして育った環境も違う。そして男性女性で体 考え方が違う、またいろいろなものの見方も違う、そういう異なったさまざまなものを持っている人たちが集っているわけであります。ですから当然でありますけれども、時にはそこで考え方の違いから、衝突が起こったりですね、また性格的な違いの中でいろんな衝突が起こったり、また問題も当然出てくることが考えられるわけです。そしてそういう中で起こった問題というのが、ギリシャ語を使うユダヤ人の中のヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされているということでありました。いわばこれは日常的な問題であって、決して神学的な問題であるとか、あとは信仰に関わるような問題ではなかったわけであります。そもそもこの毎日の配給というのは何かと申しますと、ある程度豊かなお金のある人たちが、信徒たちがですね、自分たちの資産の中からお金を出し合って、そういう基金を作ることによって、そしてそこから貧しい人たちのためにですね、生活に困っている人たちのために必要なものを支出していた、そういう何かこう制度がその当時はあったようであります。しばしば申し上げますけれども、まだこの当時はですね、国によるある意味こう福祉の働きとかそういうものは整っていない、そういう時代ですから、お互いにお互いを助ける、こういう制度がですね、必要だったんだろうということなんです。そしてここで私たちが気がつかされますことは、教会の中でさまざまな問題が起こってくるのは当然でありますけれども、一つ一つのことに対してやはり教会は愛を持って対処していくべきだということです。例えばこの場合ですと、ギリシャ語を使うユダヤ人の中のヤモメたちに対して、いやあなたたちは言ってみれば人のお金で生活してるんだから、そういう基金で生活してるんだから我慢しなさいとは決して言わなかったということです。やはり愛によって一つ一つの問題に対処していくことの大切さをこのところから教えられます。そしてここで12人、すなわち使徒たちは弟子たち全員を呼び集めて、まず私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません、そのように言ったわけです。ここで12人使徒たちが語っていることは、決して神の言葉を語るよりも、神の言葉よりもヤモメたちの配給は大したことではないんだと言っているのではないということです。言ってみれば、何か優先順位のようなものをつけて、これはとても教会にとっては自分たちにとっては大切なこと、このことはある意味そんなに大したことではないというふうな、そういうことを言っているのではありませんし、このことはもう他の人に任せて自分たちのすることではないんだというような、そういう考えで語っているのではないということです。むしろ教会の中にあって何よりも最優先にされるべきことは神の言葉なんだということを彼らは協調的に語っているということです。私たちも気をつけなければならないことは、神の言葉が後回しになって、そして他のことがどんどんどんどん優先されてしまう可能性があるということです。時にはお祈りもなく、また御言葉を聞かないで教会の中で忙しくいろいろなことがなされてしまっていては決してならないということですね。まずは私たちの信仰と、そして生活の 唯一絶対の規範である基準である神の言葉が常に教会の中心になければならないということ、このことを私たちは忘れないようにしたいということです。そしてここで食卓の奉仕のために使える7人が選ばれました。3節をご覧いただきますと、彼らは、御霊と知恵に満ちた評判の良い人たち、そのように紹介されております。ヤマメの食卓に使えることは決して大したことではないと、そのように使徒たちやまた弟子たち全員が思っていなかったということが、この人選からも、この選ばれた人たちからもよくわかります。そのように御霊と知恵との満ちた評判の良い人たちがきちんと選ばれて、その人たちがこのヤマメの配給に当たろうとしたということですね。そして五節を見ますと、ステパノとピリポが最初に出てまいりますけれども、この後で彼らは重要な役割を果たすことになるわけですが、そのような人たちが食卓の奉仕に当たったということです。そして彼らが御霊と知恵とに満ちていたことを最もよく表していることは何かと申しますと、それは彼らの謙遜な姿です。配給でなおざりにされているヤマメたちのために、自分たちが彼らに使える、彼らに奉仕をするということの謙遜さがここに現れております。ヤマメの配給に関するトラブル、そういうものはもう自分には関係ないとか、自分にはそんなことはできませんとは言わないで、そのことを自分の果たすべき役割、自分に与えられた務めとして果たそうとするその謙遜さ、それこそが御霊と知恵に満ちていた証だということです。そして4節をご覧いただきますと、使徒たちは、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念しますとそのように言いました。ここで使徒たちはなぜそのように言ったのかということでございますけれども、まず一つが、この使徒たち自身が疲れ果ててしまわないためということです。教会の働きというもの、教会の奉仕というものは、一人一人がそれぞれ分担したり分け合ってなされるべきものであって、一部の教会員であったり、また牧師に負担をかけるようなことがあってはならないということです。それとともに、なぜ使徒たちは、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念しますとそのように言ったのかということですが、それは祈りと御言葉の奉仕が自分の神ご自身から与えられた、それが飯なんだ、それが果たすべき務めなんだと、そのように考えていた彼であります。つまり12人は、使徒たちはそのことをどうしてもおろそかにすることができない、神様から与えられた使命だと考えていたからであります。私は神様からの召しとして、教会の牧会であるとか、御言葉の解き明かし、宣教ですね、そして教会のための祈り、兄弟姉妹方のための祈り、そして伝道、地域への伝道、地域への証し、それを自分がどうしてもなさなければならない、神様からの大切な使命、また勤め、召し、そのように考えております。そして教会のお一人お一人も、教会の姉妹、兄弟姉妹たちも、 神様からの召しによって、私はこの奉仕に専念しますというものがあれば、ぜひその奉仕に全力で当たっていただきたい、まさに専念していただきたい、そのように願います。教会の奉仕において必要なことは召しです。神様からの務め、神様からの使命として、召しを持って一つ一つのことがなされていくべきです。役員としての召しを持って、その務めを忠実に果たしていく、その務めに専念していく。会計の奉仕、また教会学校の教師、そしてお掃除であっても、また備品の管理であっても、皿を洗うことであっても、すべてが神の召しとして、神の務めとして、主の御前にこれは自分がなすべき働きとして、それに専念するということです。決して人に言われたからとかですね、また人がいないからとか、そういうところで自分がしなければならないとか、そういう形での働きというものは教会の中に本来あるものではないということですよね。一人一人が神様からの召しを持って、その働きに当たること、そのことをもう一度私たちは共に考えたいと思わされます。そうする中で7節のところですが、こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。また祭司たちが大勢次々と信仰に入ったと、そのように記されてあります。教会の中にあって、神の御言葉が第一とされるときに、それがどんどん周りにも広がっていくということです。神の言葉は私たちの信仰と生活の唯一絶対の規範であるとともに、神の言葉こそが人を救いに導く、神の言葉が人をキリストの弟子としていくということであります。ですから教会でもちろん、楽しい行事があってもいいと思います。それも大いになされるべきでしょう。しかしそのようにイベント的なことをすることによって、人を楽しませることが教会の目的ではないはずです。そのように人を楽しませることは世の中でいくらでもあるわけです。そして人を楽しませるということにおいては、当然そこには利益も絡んでくるからでしょうけれども、もう人はいくらでも知恵を使って、世の中の人は知恵を使って何とかして人を楽しませようとするわけです。ですからある意味教会以外のところでいくらでも楽しいことあるわけです。しかし教会しか提供できないもの、教会にしかないもの、私たちしか世の中の人に与えることができないもの、それは神の御言葉です。そして御言葉を通しての罪からの救い、これは教会しか与えることができない。ですからそのことを私たちは覚えて、神の御言葉をただひたすら宣教し、そして教会はまさに祈りと神の御言葉を宣教することに専念していくということです。そのことをもう一度私たちは覚えたいと思いますし、それと同時にまず私たち一人一人が神の御言葉に生かされ、そして神の御言葉を信じて、そして 神の言葉に従って歩んでいく、そのことをも私たちは覚えたいと思わされます。常に神の言葉、神の言葉の宣教が私たちの教会のすべての中心となり、そういう中にあって神の言葉が宣教される中で、地域の方々の間に神の言葉がますます広まっていき、そこから信仰へと、また救いへと導かれる方が起こされてくるように、私たちも祈り願い求めてまいりたい、そのように思わされます。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、御言葉を心から感謝をいたします。初代教会の中にギリシャ語を使うユダヤ人たちから、ヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情が出たと、ここに一つの毎日の配給でなおざりにされていた人たちからの訴えという一つの問題が提示されております。神様、初代教会以来主の教会の中にはさまざまな問題が起こってまいりました。また私たちの教会にもさまざまな問題がこれまでも起こり、また今も問題と呼べるものが教会の中に起こってくることを私たちは知ることであります。しかしその中にあって、どうぞ私たち一人一人ご自身にある愛を持って全てのことを対処することができますように、決してその問題がなおざりにされることなく、またそのうちに解決されるだろうと、そのように私たちが思うのではなく、本当に神様、ご自身の御前に祈りを持って、また愛を持って、どうぞ必要な対応をなしていくことができるように、神様が代わり目と助けを与えくださり、また召しを持った一人一人、それを自分の働きと受け取った兄弟姉妹方によって、どうぞ一つ一つの問題がご自身にあって解決されていくことができますように。それと同時に、天のお父様、私たちは教会にあって専念すべきことがご自身から与えられていることを心から感謝をいたします。教会における奉仕は煩わしいものでもなく、またしなければならないことでもなく、また本当に神様、それは私たちにとっての重荷ではなく、神様、それはあなたから与えられた召しであり、あなたから与えられた使命であり、そして神様、あなたご自身から与えられた恵みであること、主のために主にお仕えすることができることは主からの大きな恵みであることを、決して私たち一人一人忘れることがありませんよう、神様がどうか私たちの信仰を顧みてくださいますように。そして主よ、あなたは私たちのその奉仕に豊かに報いてくださり、とこしえからとこしえまで存在してらっしゃるご自身は、その働きをご自身への愛、教会への愛、兄弟姉妹に対しての愛をもってなしたすべての働きを決して忘れることなく覚えていてくださること、そのような形で報いてくださることを私たちは信じて、どうぞすべての働きに専念することができるように、そして教会の中心に常に祈りと御言葉があるように、神様がどうか歩みを守り導き支えてくださいますことを心から願います。語りましたものは小さな取るに足らないものでありました。どうぞ足らざるところぎない命の御言葉としてくださいますように、お祈りし、また心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によりお祈りをいたします。アーメン。